に、試験の替え玉。穴を潜った我が輩は、どこへ来たかと、あたりを見回すと、ここもやはり押し入れである。と、耳を澄ますと、壁の後ろでガサガサと氷を動かすような音がする。これ、かの、ひさごこ女子だ。我が輩は、壁一重隔てた隣の押し入れへ来たのである。この押し入れも氷とやぐ、それから壊れかかった本箱とズックの大釜口、すなわち旅行カバンのことである。何か食い物はないかと鼻うごめかすと、向こうの方に当たって好奇ぷんぷんとしてまさに鼻をちんざくようなうまい匂いがする。閉めた、と思って、それを頼っていくと、片隅に缶詰の殻が転んでいる。中を覗いてみると、少し臭くなった牛肉が入ってる。しかし、臭いと言ってこれを食わずにおられる場合じゃない。親ある者は缶を選ばず、貧しき者は菜を選ばず、鈍る者は道を選ばず、うゆる者は食を選ばずで、早速その間へ頭を突っ込んで一片も残さず失敬してしまった。まずもって天下太平である。さて、我が輩にかようなご馳走を恐し下されたる主人公はいかなる人か。陰ながらその御礼を述べて帰ろうと、押し入れ戸の隙から室を見ると、机によってしきりと陳死黙考してる青坊主。確か中学校の生徒と読めた。尻尾のないところを見ると、これもやはり人間の一種であろう。広げた雑記帳へ円や線を描いて鉛筆を握ったまま、むにゃむにゃ、まるで呪文のようなことを独語してる。我が輩、またもここで人間観察を始めた。半径に等しく PM を取る。叱るときは、この角とこの角とは相等しい。また、この角とこの角とは相等しい。うん？そうだそうだ。相等しい。だからして、これとこれとは、相似三角形である。叱るときは、しかして、どうも、これじゃ証明ができねえな、と、ノートの上でしきりと鉛筆運動を始めてる。これ、幾何学といって、宇宙の真理を知る海底だそうだが、我が輩には一向要領を得ない。まったく、呪文を聞くようなものであった。この時、廊下に足音がして、がらりと障子を開けて入ったものがある。勉強しとるな、おいドド。今夜は少し頼みてえことがあってきたよ、と言って机のそばへ座る。つらつらその面貌を伺うに、顔面全体がまるで砂原へ夕立が降ったよ。ないし、眼薬の星馬鹿と疑われるようなアバタで、少しは多度におしろいを使ったらよかろうにと思わしめる真っ黒な色。インド人へ見せたら、クロンボが来たと珍しがられるに違いない。ドドは鉛筆運動を中止して抜き直り、なんでと言いながら、三部人を少しひねって明るくした。あさって凱旋中学へ僕の玉になって行ってくれないか、と暗黒君は言って、それから取り出したヤマトを一本抜いて火をつけて口にした。そして、スーンと吸ったと思うと、鼻穴から二本の煙を吐き出す。我が輩は、鼻穴を煙突にする動物を、ここで初めて見たので、甚だ珍奇の感に打たれた。 すると、どども一本抜き出して火をつけ、これもやはり鼻穴で煙突を務めさせてる。このような変な動物は、どこの国の珍世界にもまだ行ってはおるまいと思う。たま？凱旋中学では試験に写真を撮らないのか、と、ドドは吸いかけの灰を落とす。写真なんか撮るもんか。どうせ東京の中学なんだぞ。受験料を取る目的で入学試験をやるのだからな。いくら替え玉やったってわかりゃしねえよ。試験場へ行ってね、僕の名前、にぐるべ玄之介と札の貼った机へ座ってりゃ、検査官の怪しむ余地がないからな。もしお前がにぐるべかと聞いたら、そうですと言って済まし込んでりゃ、それまでだ。写真も何も撮ったのでないから、わかるはずがねえや。と、にぐるべは、とうとうと、自分の入学せんとする中学の弱点を述べ立てた。そして、吸い尽くしたタバコの殻を火鉢へ捨てるかと思うと、そうではなくて、吸い口のヘリを前歯で噛み、外を包んだ薄紙を指でつまんで半分ばかり引き抜き、それから再び吸い口のヘリを口中で噛み締めした。何をするのかと、我が輩目を張って見てると、その吸い殻を親指と人差し指でつまんで、ティアでも飛ばすように天井へ投げ上げた。すると、吸い口のヘリが天井板へ刺さったようにぴったりついて落ちてこない。その手際は、なかなかうまいものだ。そりゃ、言ってやってもいいが、何かおごるかえ、と、ドドは、替え玉の報酬を要求している。おごるとも、結果がわかり次第、大いにおごるよ。しかし、今夜、僕も腹が空いてるから、前宿として、そばでも取ろう、と、第二本目のヤマトを口に加え、その煙のために顔をしかめながら、神主見たような手つきで、四五辺、続けざまに手を叩くと、下の方で、へーいと、音階付きの返事があって、トントンと足を、スーッと生じ。何かご用ですか？と、敷居へ座ったのは、平勢我が輩が虐待をこうむってる下女のお順。にぐるべはその方へ向いて、あのね、そば、天ぷら二つとおかめ二つを取ってきてくれ。
天ぷら二つにおかめ二つ？へい、
と、お順は受けたまわって去ると、にぐるべは後を追っかけるような五条で、おかめができなかったら、ひょっとこでもおっちょこちょいでもいいから、すぐ持ってきてくれってね、と、大きな声で言い足した。はしごの方で、おじんがくすくす笑うのが聞こえる。あの下女は、歴史にあるエリザベス女王によく似てるな。にぐるべは変なことを言い出した。エリザベス女王の光栄だそうだもの。いくらかその面影は残ってるさ。そうかもしれない。下女にしちゃ色が白い。あれなら七難は隠せるだろう。にぐるべは下女の顔が羨ましくなったと見える。全体、女の七難とは物理学から考えたものだろう。七難は七色で、すなわち、日光スペクルトの七色なんだね。君の顔などは光の全部を吸収したのでそんなに黒いんだ。少し多丼をおしろいに使ったらどうだね。と、ドドは皮肉なことを言うと、にぐるべは案外すましたもので、なーに、これがすなわち超自然的の顔面と言うんだ。君の顔は近頃流行のオリーブだな。 うん。こないだ宿にばかり引っ込んでいたら、少し青くなった。
と、
ドドは、真面目な顔で答えて、西行が富士を見るときのように、両足をへの字なりに立てて、すねを軽く叩いてる。青いのじゃない。そりゃオリーブだ。ついでに、目玉もオリーブにしちゃどうだね。今、非常にオリーブが流行るよ。バカ言え。死んだマグロじゃあるまいし。それより、君の顔は、インドを通り越して、アラビアだ。アラビア?と、ミグルベは、ちょっと、ケイクモガナと考えた末。アラビアか、アラビアか、どっちだ?君の言うのは、関東詩だか固有名詩だかわからない。アラビならずやだ。しかし、顔の黒いのはあまり美でもないぞ。アラビア。これを訳すと、おう、ハウビューティフルイトイツとなるだろう。そうさ。それなら、僕の英文を訳せるか。どういうのだ。おう、マイマッチケアノーソート。これは、某校の試験問題だ。訳してみろ、と。ドドは、雑記帳へ書いてみせると、ミグルベは、それをしばらく読みたどって、私の親切には、決してご心配はいりませんという意味だろう。バカ言え、と、ドドは、相手の訳し方を笑って、そんな訳し方じゃ、中学四年の資格がないぜ。資格がなくても三角があら。一角足りないから君に替え玉を頼むのじゃないかも。負けじの理屈をつけて。それじゃ、どう訳すんだ。こんなもの、一年生でも訳せら。お前まちまち、蚊帳の外さ。ミグルベは呆れた顔して。なんだ、馬鹿にしてら。ベースでアンパイアミステークというのをアンパンや飯食ったとシャレる同じことだ。あははは。取るものを泥棒と言い、取られるものをべらぼうと言う。ああ。ドドは変なことを言い出した。ミグルベは妙な顔して。なんだそれは。大道の居合抜きさ。ご用の方は荷物の脇へ。ああ、と、ミグルベは掛け声をする。ドドはいよいよ乗り気になって、節をつけながら、元帥は駒を回すが営業でない。いかなる虫は高熱でも、その場でつけてその場で治る。あ、ただいま、あちらでご用とおっしゃる。内務省公認定価が金50銭。本日は特別でその5分の1、一袋ただの10銭で差し上げます。オンリー10センス。それも担当ありませんから、早く声のかかったご3名だけ。またもあちらでご用とおっしゃる。あ、へい。ただいま差し上げます。へい、ただいま。
どうも、お待ちどうさま、
と、出し抜けに、最前のエリザベス女王が、おあつらえのそばを持ってきたので、二人は急に口をつぐんで、落とし物でもしたような、ぽかりと、とぼけた顔をする。
何ですか、今の口上は、
と、エリザベスは、笑いを包みながら尋ねると。何、あれは何でもないよ。それより、君はエリザベス女王の末裔だそうだね、と、ミグルベは、そばの台を引き寄せながら尋ねる。
エリザベスとは何ですか?私、そんなことは存じませんよ、と言って、座を下がってしまった。
それから、二人は丼の蓋を取って、つまんだ薬味を、まじないでもするように、そばの上へ巻き、 それから口で吹きながらかき混ぜ、箸ですくい上げて口の中へ運び込む。これはいい蕎麦だ。さらしなだな、と、にぐるべは蕎麦つうを決め込む。さらしな蕎麦って何のことか。ドドは口の中に詰め込みながら尋ねると、さらしなは信州にある郡名じゃないか。そこから出るからさらしな蕎麦さ。君は案外見聞が狭いな。蕎麦の来歴を知ったって格別効能はない。元来僕は蕎麦はあまり好きでないからな。汁粉ならいくらでも食えるけれど。にぐるべはすでに第一の丼を平らげて第二を取り。汁粉？だって新橋の十二かつきは食えまい。十二かつきくらい食えないでどうする。先だって沼田と賭けをやってあそこへ行ったんだ。十二かつきへか。みんな食ったか。食ったとも。十二かつきと他にうるずきを三つばかりやってきた。冗談じゃない。あれには食いようがあるんだ。その方法は先祖伝来の秘伝で、めったに教えられないけれど、君だけに授けておこう。どうするんだ。汁粉食いの免許を得たって効能はないが、教えるなら聞いてあげよう。知らざを教えてやろう。別に難しいことはない。まず、碗の中の餅だけを十二かつき食ってしまって、それから残った汁を十二かつきすするんだ。そうしたら、きっと食える。これは物理学のアルキメデスの原理と生理学にある胃の伸縮度と消化力、それから化学および代数の方程式等を応用したもので、化学応用検探術という本にあったことだ。とドドは、いい加減なことを言って、空にした丼を台の上へ置き、僕はもうこれでたくさんだ。おかめの方もやったらいいじゃないか。そんなにたくさん食えるものか。それじゃ、僕が食うよ。化学応用は、そばには効かんと見えるな。と、残った一つの丼へ箸をつけて、天ぷらは体にいいぜ。天ぷらをあまり食うと、体が脂肪ばかりになって、ちゃんころのように太ってくるから、あまり良くはないよ。しかし、野菜ばかり食って痩せるよりは得だろう。太ってりゃ、切り売りしても莫大な金目になる。ニンニクの切り売りはあまり効かない話だ。しかし、日本人の菜食観は間違っている。と、ドドは尻尾もない青坊主のくせに、蓋然たる口調で言い出した。第一、菜食すれば長生きするなどとは間違った話さ。これを聞いた我が輩肉食動物は、大いにドド君の説に賛成して、やや苦にすべきの死となした。寺の坊主が精進をしてるのは、甚だわきまえを知らぬ仕業だ。しかし、我が輩のかつて宿を取った禅寺の台所には、イワシの頭や鮭の骨などがあった。これをドド君が見たら、定めし、わきまえを知った仕業と、称賛したに違いない。ドドはなお語を継いで、その理由を述べ立てた。魚や獣の肉が、神仏の前に汚れがあるなどとは、もってのほかの間違いだ。元来、仏の先祖の釈迦という男は、君と同地のインドで生まれたものだ。しかし、顔の色は君ほどには黒くなかったはずだが、とにかく生まれはインドだ。 で、その釈迦が肉を食わないで、木の根や草の葉ばかり食って、難行苦行して、少しも体に害がなかったというのは、他でもない。断穀だからして、肉を食う必要がなかったからさ。肉は、ただ体に滋養を与えるばかりでない。他に、体中に暖気を与えるのも、大なる目的だからね。だから、僕らだって、冬は時々、牛屋へも飛び込むけれど、夏になると、やはり果物や水物を取るからね。だから、釈迦も肉を食う必要がないから食わなかったのさ。また、肉食をすると、情欲が激しくなる。それを避けるのも一つの目的であったろう。まあ、釈迦が肉食をしなかったのは、この二つの要求を満足させるに過ぎなかったのだ。それを今の坊主どもは事情も知らずに何でもかんでも肉を食ってはならん、野菜を食わねばならぬと、ばかり靴をつけてるのは呆れ返るじゃないか。まるで馬や牛見たように草ばかり食ってよく生きてるものだと、つくづく不思議に思うよ。そこへ行くと、かのネズミや猫などは、なかなか悟ったものだ。いわゆる肉食論者で、我が党の師だよ。ドド先生は、我が輩に缶詰の牛肉を失敬されたのも知らで、しきりと我が輩のとこを称賛してる。これでこそ悟ったものと言うべく、我が輩、ここで一人の知己を得たのを喜んだ。ドドはこれまで語って思い出したように、お、肉の話をすると、先だって買った缶詰にまだ残ってあるはずだ。そばの返礼に牛肉の缶詰でもご馳走しよう。さあ、ことだ、ことだ。せっかく知己となったと思ったら、旧悪露見と来たわい。こら、長生きは見聞見聞と、我が輩は少なからず路地を踏んで、押し入れから逃げようとした。ドドは、がらりと押し入れ戸を開けて、缶詰を取ってみて、驚いた様子。いや、空になっている。ネズミのやつ、食いやがったな。どうも、この宿には、ネズミがおっていかん。押し入れまで入られちゃたまったもんじゃない。我が輩は隅の方で恐縮して桑原を唱えた。ネズミおろしをかけたらいいじゃないか、と、荷車までが余計な知恵をつけている。ここのネズミはずるくて、おろしをかけてもなかなか入らないからな。大掃除の時、巣を探して皆殺しにしてしまった方がいい。うっかりするとペストにかかるぜ。にぐるべめ、鼻を煙突にして、あまつさえ尻尾も持たないくせに大きなことを言う。我が輩、ひそかにこれを恨んだ。しかし、食われてしまったから仕方ない、とドドはさすがに悟ったものである。しかし、我が輩はその場にぐずぐずしておられんから、ひとまず潜伏所へ帰ろうと、最前来た壁の穴を潜り、隣の押し入れへ行って、それから室外のはしごを降り、元来た道をたどって、便所から例のどぶ板を通ろうとすると、たちまち向こうから、大喝一声、こら、待て!と叫ぶ者がある。驚いてその方を見ると、怖いかに。色の黒いカイゼルの髭を立てた一匹の猫、のそりのそりと我が輩のそばへやってきた。